今朝起きてご神前に座らせていただきましたら、可愛らしい折り鶴が2羽お供えされておりました。見るとですね、黄色とブルーの2色の鶴でした。これはきっとですね、ウクライナの戦争が終結するように、平和が来るようにという思いで、おられた鶴だなと思いました。で、ここへ今募金箱の上に置かせていただいておりましてね、そのことと一緒に、これまで、被災地の現金の箱としてここに置かせていただいておりましたが、それに加えてウクライナの支援ということも、ここにこう国旗を表した黄色とブルーの2色のねテープを貼りまして、そのようにさせていただきました。先日お話をしましたようにね、この度の歓楽祭、子ども祈願祭の、子どもたちへのプレゼントをする代わりにですね、そのお金をウクライナ支援に送らせていただくことにしております。そういうこともありまして、皆さんもねそれぞれ思いがおありでしょうが、今届け先はまだ決めてないんですが、日赤とかですね、ユニセフとか、そういうちゃんとしたところに、送らせていただきますので、当面の間ね、皆さんもウクライナ支援の願いを込めて、この募金箱に、ご奉仕をね、ご協力いただけたらありがたいと思います。さて、昨日ですね、ご存知のように、選抜高校野球が、行われまして、金光大阪がですね、初めて甲子園で、勝つことができました。これ、今朝の山陽新聞なんですがね、ちょっと記事を紹介したいと思います。見出しはですね、金光大阪、聖地一勝と、主戦右腕、4安打完封。主戦いうのは、エースピッチャーのことですね。右腕というのは、右投げの投手という。4安打完封というのは、相手から4本のヒットを打たれたけれども、ゼロで抑えたという、そういう意味ですね。念のために野球をあまり詳しくない方のために、ちょっと解説しました。こういう記事です。試合のね経過についてはもう省略させていただきますが、途中からちょっと大切なところがあります。2002年春に甲子園出場に導いたのが元中日の吉見だった。最多勝に2度輝いた名投手は今母校で臨時コーチを務め、古川は先輩から大きく影響を受ける。昨年の秋だった。練習試合で思うような投球ができず下を向いた時に言われたのが、エースなんだからここから上がっていけと言われ、自覚が芽生え、練習に取り組む姿勢、マウンド上での振る舞い、すべてが変わったという。新しい歴史を刻んでも自己採点は70点ぐらい、次に向けエースとしてすんなり立ち上がれるようにしっかりやりたいと自らに厳しく言ったと、こういうことですね。で、私は非常にこの注目したいのはですね、この中日で長らくエースとして活躍した吉見投手ですね、金光大阪の OB ですがね、この人が昨年から母校のコーチをされている。現役の方はもうね、年齢的なこともあって、引かれているわけですがね、で実は私も以前から金光学園の講演会のことをさせていただいているときにね、この吉見さんにコーチをしてほしかったんですけどね、やっぱり現役でピッチャーとして活躍しているときはそういう、 他のことはできませんからね。ありがたいことに今そういうふうに母校でね、コーチを務めてくださっておるということですね。やっぱりそのいい指導者に恵まれるということは非常に大切なことなんですね。これはもう野球に限らず何でも言えることですね。やっぱりこう一流になっていく人というのは、そのいい指導者に恵まれた方がほとんどです、ね。この中でね、今読ませていただきましたように、この古川君というエースピッチャーがですね、昨年のこの練習試合では非常に調子が悪かったんだそうですね。そこでその吉見さんがですね、言われたアドバイスが、エースなんだから心からここから上がっていけと、エースの自覚、君はエースなんだと、ね、この金光大阪の第一投手なんだということをですね、自覚させたわけですね。そうするとそこから今までとこう練習の姿勢が変わってきた。これが非常に大事なんですね。明日私はあの学院の私にとっての母校ですがね、50年前に入らせていただいた学院で、今の学院生に、まあ、2時間半ほどの時間をいただいておりまして、お話をすることになっているんですが、まさに私はそれをですね、あの自覚というものの大切さを話したいと思っているんですね。それはずっとそう思ってきて原稿を用意したんですね。で昨日この試合があって、あ、やっぱりそうだなと思って、みんなその一人一人の学院で今修行されている方たちがですね、生い立ちも違うしね、これまでの経歴もみんな違うわけですよね。中にはあの病気を抱えている方もあるでしょうし、いろいろ悩みを抱えている方もいると思うんです。けれどもね、お調べて私を含めてね、お道の先生と言われる人たちにとって大切なのは、自分がその自覚するということですね。これはあの誰にも言えることなんです。まあ、あの会社の社長さんだったらね、社長としての自覚がないと事業うまくいかないですね。責任感というかね、この厳しい時代にあってちゃんと会社を経営していって、従業員たちが路頭に迷わないように、ね、経営をしっかりしていくという、そういう責任がありますよね。これはまあ自覚ですよね。学校の先生は子どもたちに勉強を教えていくという、勉強だけでなくて人間としての大切なことを教えていくという、そういう自覚が大切ですよね。で、お道の先生というのはですね、教祖様に習うとですね、金光大臣としての自覚ですね。教祖様は万国まで残りなく金光大臣でき、おかげ知らせいたしてやるとし、ね、全国の教会長教師はその金光大臣としての自覚を求められるね。そのことをね、回す機会をいただきましたので、学院生にお伝えしようと思っています。で、あの私が用意したね、レジュメのタイトルは、〇〇の金光様と言われるようにという、そういうタイトルにしました。〇〇のというのは、例えば大阪の、あるいは東京の、北海道のとかね、あるいはアメリカのとかですね、金光大臣と言われるよ、金光様と言われるよ、そういうことですね。で、あの昔ね、京 教祖様だけでなくて、その教祖様のお取り次ぎをいただいて先生になった人たちはみんなそういう汚れとったんですね。で、お年間の有名な国枝三五郎さんはですね、お年間の金剛様と言われとったね。そういうその自覚というものがね、雇用につながっていくんだ。さっきこの古川君というね、この大阪のピッチャー、練習は今までと同じようにやってたかも分かんないけども、自覚が変わったんですね。先輩の一言によって、君はエースなんだと、ね、まあちょっと調子が悪かったら誰かがやってくれるわ、いろんなことではいかんぞというね、自分が責任持って最後まで試合を全うするんだと、そういう気持ちを持てということですよね。皆さんどうでしょうか。今日お参りされている方たちもね、いろんな方がいらっしゃいますが、私はこの一家の主婦なんだと、ね、いう自覚を持つ、あるいはこの一家の主人なんだと、あるいは自分は会社の課長なんだとか、ね、そういう自覚を持つという、この自覚がね、揺らいでくるとね、いい加減になってくるとチャランポラになるんですよね。まあ、私自身がこの音島教会の教会長であるという自覚をですね、しっかり持っておかなきゃいけないですね。図らずもそういうことで、昨日金剛大阪が、甲子園で初めての1勝目ということを、ね、得られたわけでありますが、その一生を成し遂げた一番大切なところがですね、こうして紹介されておりまして、これは金剛大阪の野球部に限らず、私たちがそれぞれの家、それぞれの職場、自分の役目をしっかりと果たしていく上で大切なことではないかと思わせていただいております。はい、今日もようお参りでございます。